気落とし社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。では早速、今日の言葉、今日の言葉は、不安なものは他に求む、不安なものは他に求む。法華経というね、経典がありますけどもね、その中にね、入り法事の例えというね、のがあるんですね。衣の裏と書いて入りね。で、法事っていうのはね、宝の玉、そろばん玉の玉ですけどもね。これはね、どういう話かっていうとね、まあ、ある男がね、街で偶然ね、古い馴染みの男に会ったと。まあ、これは友達だったと、かつてね。で、ものすごくね、まあ、ボロボロの服を着ていると。それで、自分の家に連れてね、まあ、少し話をしてみたらね、まあ、俺はついてなくてね、この通りスカンピンだと、そういう話をするわけですわ。それでね、酒を飲み、交わしてね。で、そいつがね、自分の友人がね、その貧乏人の友人がぐーぐーぐーぐー寝てる間にね、宝石をね、その、衣のね、裏に、縫い付けてやったんですね。それで、その友人は帰っていったと。それでまたね、何十年かしたらね、またその友人と出会ったと。それで、そのね、再びね、何十年かしてその友人と会うんですけども、相変わらずね、貧乏な身なりをしていると。それでどうしたんだって言ったらね、いや、やっぱり俺ついてなくてこの通り貧乏なんだよと言うわけなんですわね。それでその時に言うわけですよ。おかしいなと。お前の衣の裏にね、俺が宝石を縫い付けてやったろうって。いうふうに言うわけですわ。したら、ああ、そうだったの？気づかなかった。まあ、そういう話なんですけどもね。それは、まあ、直接渡せばいいものを、衣の裏に縫い付けちゃったんだから、それは気づかなくて当然だわね。と言ったらね、この法華経がなんてことなくなっちゃうんだけども。まあ、要するに、まあ、この法華経で、まあ、言いたいのは、まあ、仏性っていうのかな。まあ、仏性って言葉を使うのはどうかっていうような、いろいろと反論がこの仏教の世界にはあるんだけども。まあ、要するにこの、まあ、仏性って、まあ、仮に言うとね、まあ、仏性が、誰の心の中にもありますよっていうね、ことを、この、入り法事の例えで示してるわけですわ。ね、で、貧しいね、この貧しい身なりをした、この友人っていうのがね、まあ我々、衆生、ね、人間であって、それで、宝の玉を縫い付けてやった、この主人公の男っていうのがね、これがまあ、要するに、まあ、如来であると、仏であるということですね。それでまあ、みんなね、気づかないけれども、みんな宝を持ってるんだと。それは仏性なんだと。それに気づけようと。気づいたらものすごく幸せになれるんだよ。というのがまあ、このね、法華経に書かれているね、入り法事の例えというやつなんですけどもね。衣の裏に宝石縫い付けてもこれ気づかねえわなと。まあ、という。それでね、まあ、それは置いといてですわ。置いといてね、この仏性っていうのはね、自分の中にね、内在しているんだと。だからね、他にね、いろいろと、求めるものじゃないんだよっていう思想っていうのはね、まあ、このね、法華経の書かれた時代以降ね、ずっと仏教のね、世界にはあるわけでね。それがなんか一番ね、はっきりしているのがね、この臨済宗というね、宗派なんですけどもね。この臨済宗というね、宗派っていうのはね、自分の中に、仏性があるんだから。だから、一切ね、外に、求めることは一切ないんだよっていうね、わけでありましてね。まあ、一応ね、今日を読むことも必要としないしね、仏さんも、いろんな仏像とかね、曼荼羅とかそんなものをね、拝む必要性もないんだよと。まあ実際拝んでんですけどもね、彼らも拝んでんですけども、 そういうのは本当は必要ないんだよと言っているそういう宗派なんですわね。で、まあ、臨済宗の開祖のね、臨済っていうね、中国のお坊さんがこの臨済宗の開祖なんですけれどもね。まあ、禅問答をするわけですわね。で、この禅問答をするときにね、まあ、いろいろ聞くわけで、仏とはこれいかにとかそういうようなことをね、まあ、弟子に問いかけたりね。まあ、弟子とは限らないんだけども、まあ、いろんな人間とやり合うんですわね、この時代ね。禅問答し合うっていうね。まあ、そういうのが好きなね、民族性でもありますしね、中国人っていうのはね、議論がね。それでまあ、やり合うわけですわ。仏とはこれいかにとかね。そういうことをボンボンやってね。で、まあ、この臨済のこのポリシーっていうのはね、まあ、仏性は自分の中にあるんだとね。悟りというのは心の中にあるんだと。他に求めてもしょうがないんだよっていうのがね、この臨済の思想ですからね。ですからまあ、弟子なんかがね、まあ、他に求めるようなね、ことをね、発言したら、ぶん殴ると。そういう、臨済の特徴なんですわね。まあ、ぶん殴ったり蹴飛ばしたりするから、ちょっと一種の、さぞっ気があってね、この臨済宗っていうのは、まあ、おそらく未だにあるんじゃないかと思うんだけども、ちょっとさぞっ気がある宗派でね。まあ、ただまあ、そのぶん殴るはどうのこうの、まあ、いいとしてね、まあ、良くないけども、まあ、今、置いといてね、心の中に仏性があるんだから、それを他に一切求めないっつってね、経も読まないと。ね。まあ実際読んでても、まあ一応読まなくてもいいことになってて、あと、その本尊すら拝まないと。まあ、そういうことになってるわけですわ。ね。で、自分自身がね、仏なんだから、他の仏を拝む必要性はないと。ね。まあ仏教として本当にこれどうなんだろうかっていうね、ことは置いといてですよ。置いといて、まあそういうような宗派なんです。こういうね、考え方っていうのはね、なんか一つのね、あるね、あるタイプの人間にとってはものすごくね、有効な、まあ、劇薬ではあるんだけどもね、一つのちょっと見習わなければならない考え方なんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。それはどういうタイプの人間かっていうとね、自信のない人間なんです。自信のない人間っていうのはね、常にね、他になんか知識を求めようとするんですわ。世の中にいろいろとね、まあ宗教が流行ってますわね。この宗教が流行ってる理由っていうのは、何かっていうと、やっぱり自信のない人間をね、餌にしてね、広がってきてるのがこの宗教なんですよね。なんとなく自信がないと。なんか心が不安で不安でしょうがないと。生きていくのが不安でしょうがないと。いう人間がすがっていくのがこの宗教でね。それで、この教祖様が出てきて、まあ私に任せなさいと。私の言うことさえ聞いてりゃね、あなたの人生はもう盤石ですよっていうのでね、来るわけであります。で、自信のない人間っていうのはね、まあそういうのものにすがっていくわけですよね。まあ最近霊の最近でもないですけどもね、スピリチュアルブームっていうんですか、ね。あれも一種のね、宗教ですわね。自信のない人が、ああいう世界にこの救いを求めていくっていうかね、安心を求めていくっていうもんなんですわね。ね、その手の本が爆発的に売れるというね。まあそういうものでね、何か得られるんならまあいいですよ。得られるならいいんだ。新興宗教だろうがね、何だろうが、セミナーだろうが何だろうが、そういうものに行くことによってね、自分の中で何か変化があってね、そこから前向きに生きられるっていうんだったらいいんだ。でもね、中にはね、そういうものをね、はしごしちゃう人がいるんですよね。宗教論辺とかっていうね、言葉がありますけどもね、一つの宗教で飽き足らなくなって、もう一つって、ね、次の宗教って言って、宗教を渡り歩くという人がいるわけですわね。こういう人はいくら経ってもこの不安がね、埋まることがないんです。一時だけなんですわ。ああ、やっとこれ本物の宗教にたどり着いたって言って、その時だけなんですね。でもそれが永続していかないっていうんですわ。ずっと続いていかないっていうね。またすぐに不安になってしまうっていうか。まあ、一種の覚醒剤やってるようなもんでね。打った瞬間はいいんだけども、だんだんそれが冷めてくるっていうかね。冷めてくると、その不安でいられなくなってくるっていう。そういう状況なんですね。 まあ、臨済宗なんつう宗派っていうのはね、要するにそれをね、治療するっていう、そういう人たちをね、治療するというね、そういう目的のもとにね、出ている宗派なんです。だから、他に一切求めるなっつってるわけですから。まあ、仏教の名を借りた無宗教かもしれないですわね、臨済宗っていうのは。突き詰めていくと、座禅すらいらなくなりますわね。まあ、座禅の話しちゃうと、ちょっとわけわかんなくなっちゃうんで、この辺にしますけれども。フィギュアスケートでね、よくね、日本人選手の特徴としてね、ものすごくね、練習しすぎるんだって。で、試合のね、前の日なんかもね、外国の選手だとね、軽くウォーミングアップする程度なんだけども、日本人っていうのはもう何時間も何時間もびっちりやっちゃうんだって。それで、疲れ果てて、それで、この試合に影響することがよくあるらしいですね。まあもちろんね、そのおかげがあって、まあ、優秀なんですけども、よく調整で失敗してね、ぐちゃぐちゃになっちゃうっていう人がいますわね、このね。それっていうのは疲れすぎてね、疲れすぎて、まあ足が上がらなくなったりね、キレをかいたりということなんですよね。これ同じようなことをよくみんなやりますよね。例えばなんか試験があると、ね、まあ受験勉強をしてね、それで、当日を迎えるんだけども、その試験が始まるね、ギリギリ前まで参考書を開いているというね。これ不安で不安でしょうがないわけですよね。自分の中にもうすでにもう準備万端やってきたとしてもそうなんですよ。自分の中に全てあると。ね。もうこれ以上ないんだと、いうところまで来てんのに、さらにそこからまた他になんかもっとないんだろうかって、起死回生の策はないかと、最後のギリギリまで探すというね。これ日本人のなんか嫌な習慣があるんですよね。まあ、臨済宗的に言ったらね、そんなね、もう大層なものはね、いくら探したってないんだよと。自分自身が仏なんだって言うとね、仏なんてこんなものじゃないはずだと思うかもしれないけど、まあ、こんなもんなんだよと。あんたが仏というものに対して自分のイメージの中でね、膨らましているだけなんだよと。勝手に想像を膨らましてね、ものすごい悟りの世界っていうのはものすごい悟りのね、とてつもない世界があるんだと自分で勝手に思い込んでるだけだ、なんだと。ね。人間の持つ悟りなんていうのは大したことないし、仏だってね、人間を超えた仏なんていうものはね、観念のもとでしかないから存在しないんだと。ね。仏っていうのはあなた自身の中にしかないんだよと。まあ仏教的にそれが正しいか間違ってるかは別として、臨済宗ではそう言うんですよ。だからもっとなんかある、もっとなんかあるっていうのはあんたのお腹のイメージで、人間なんかみんなちょぼちょぼなんだと。で、人間なんかちょぼちょぼなんだけども、ちょぼちょぼなりに一生懸命生きてね、人のためにね、少しでも役に立つようにね、行動してね、頑張ってね、人間としてのベストを尽くしていく。それが仏なんだよと。それが仏道なんだよって。そうやって一生懸命生きててね、自分のために他の人のために生きてね、自分のね、人生をね、一生懸命ね、日々ね、刻々と費やしていくと、輝かしていくと、それが仏なんだよ、如来としての生き方なんだよ、つってるのがこのね、臨済宗の生き方なんだ。そのためにはね、そういうところに到達するためにね、厳しくね、臨済宗のお寺では、まあ、今はそんなことはないと思うけども、昔はね、活字を読むことを一切禁じてたっていうんですからね、新聞さえね、修行僧はね、読むことができなかったと。修行僧がね、街で拾った新聞紙をね、こっそり持ち帰って、むさぶるように読んだというぐらいのね、そういう厳しいね、戒律を課すわけですね。決まりを課すわけです。でね、それを乗り越えていったときに少しずつ自信が生まれていくんですね。ですからね、まあ最初は不安かもしれないけども、思い切ってね、他に求めることをやめてしまうというふうにね、腹を決めてね、他に求めないというね、ことをね、踏ん切りをね、決めて、そこからね、一歩一歩とね、前進していくうちに少しずつね、自信っていうのがね、出てくるもんなんじゃないかなと。 まあ、これ一種のなんか、アル中とか薬物中毒の治療に似てるね、ことだと思うんですよね。ってなわけでね、今週はこの辺にしたいと思います。それではまた来週。